ジオ皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに焼けりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。もうすぐクリスマス、何食べる？パーソナリティの上条英子です。そして
はい、今週末日曜日は震災復興支援チャリティーショーです。かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい。なんか真面目な告知だったから、いきなりオープニングから真面目な告知と思って。
しました。
はい。まあそちらから行きましょうかね。
いいですか？
はい。せっかくだから。はい。お願いします。
ですね、もう今年でというか、今回5回目になりますが、はい。なんでこれ私がこう宣伝するかと言いますと、ほうほう、まあ、チャリティーショーと言いまして、まあ主に、震災の復興支援ということで、はい。まあ、入場料を取るんですけれども、まあ、チャリティーということで、収益を、復興支援に役立てようということで、はい、歌、松戸市の、うん、で活躍している歌手の方と、朗読を、うん、来たよ。
あ、朗読を。
はい。友情出演ということで、
あ、出るんですね。
そう。だから。
なるほど。かっちゃん出演します。
そうです。はい、だけど、朗読といっても、一人で、はい、朗読するのではなくて、ええ、軍読という、
軍読ね、
はい、手法で、はい、はい。
盛り上がるんですよね、気持ちがね、ぐわーっとね。
はい。はい、うん、総勢20名ほどの、
はい。素晴らしい。
あえてよかった会という会がありまして、はい。まあ、それに出演させていただくということで、はい。前回から、まあ、出演させていただいてますけれども、はい。はい、内容としては、まあ、うん、復興支援の、チャリティーショーなんですけれども、はい、出演するのが泉樹里さん、
樹里さん、
上条、
カポの上条さん、
上条さん、
上条さん、
英子ちゃん見て、英子ちゃんに見ちゃいけません。
よく聞かれますけど、はい、私はありません。はい、三沢さんですね。
三沢さんです。はい、で吉崎聡くん、
はい、聡くん、
はい、で、これをまあ、運営しているのが松戸市民劇団主催ですので、はい、山田治とハローナイツが、はい、
もうね、はい、ハローナイツですよ、
はい。
もうね、夏と冬にハローナイツですよ。
そうです。
そうですね。はい、ということは、私の大好きなメリー立花も出るわね。
さあ、そうです、そうです。
もちろん出るよね。はい、はい。私はいつもね、メリー立花
の、
ね。
そうなんです。ここにね、名前がなぜ載ってないかなと思うぐらい。
どうしたでしょうか。
いつもゲスト出演っていう形で。
飽きたからね、はい、出てくるから。
はい。はい、お見えになります。
はい。もうちょっと、松戸ではね、皆さん知ってるというか、お祭りなどでも同じ。
ビビル祭りでも。
はい。はい、人気の高い。はい。ね、特にあと、泉樹里さんね。はい。もうすごく素敵なお歌を歌ってくださいますね。声で、
はい、
で、だと上条美沙夫さんはね、はい、ダンディーなお声&夜空カラスというね、別名で、美空ひばりさんのナンバーをお歌いになります。
とても素敵に歌っていただけます。
はい、あと、まあ、活躍しております、ね、吉崎聡くんもね、はい。で、そこに、まあ、かっちゃんも朗読ということですね。
そうですね、はい。ほんのちょっとで終わっちゃうんですけど、私は、うん、私たちはね。
楽しみですね。はい、いつでしょう？
週末、12月11日、はい、日曜日です、
はい、日曜日。
会場が松戸市民劇場。
はい、
会場、ま、時間が13時、はい、開演が13時30分、
はい。
で、入場料を、いただくんですけれども、はい、まあ、1000円。で、当日、チャリティーですので、ちょっと箱を用意させていただきますので、はい、
募金ですね。
はい。で、うん、今年はですね、いつもは、これ始まったのが 3.11 の、はい、時なので、
う
ん、
そうですね、
福島の復興支援だったんですけれども、はい、熊本 で、ね、鳥取
もね、はい、ありました、
はい、も加わりまして、はい、まあ、松戸市としても支援していきましょうということで、
はい、はい、じゃあぜひ皆さん、はい、1000円でね、逆に言うと見れるなんてね、
そうですよ、
ちょっと豪華ですよ、
豪華な出演者です。
はい、じゃあぜひ皆さん、今週末は市民劇場に行って、
はい、
見に行ってください。
はい、
かっちゃん、生かっちゃんも見れますよ。生かっちゃん。
ほんのちょっとで終わっちゃうので。
はい。はい。じゃあぜひね、行っていただきたいんですけども。
はい。はい、
私のオープニングでネタなんですけどね。はい。クリスマス何食べる？聞いてんだけど。
私に聞いてますかね。
とりあえず、目の前にいるので。
でもなんか、チキン、
うん。うん。なんか毎年ね、その鳥の話してますよ、ね、
うん。はい。はい。
まあ、鳥もね、日本はね、そのケンタッキーが、
うん、はい、
とってもね、 子供たちにも人気で、はいはい、ただアメリカ本土ではですね、ケンタッキー暇な日ということでね、七面鳥食べますね皆さんね、だからちょっと暇な日ということで、はい、でまあ、チキンはね本当に日本の独特の文化らしいんですけども、うん、私最近ね、まあ、皆さん私のフェイスブックとか見てる方はご存知だと思いますが、肉好きなんですよ肉っつってもね、いろんな肉ありますけど、はい、特に牛肉が美味しいなと思っていて、うんうん、まあ、もちろん国産和牛のねすごく高級なね、分厚いステーキも食べたいとは思いますが、はい、まあ、そうでもなくてもっていうか、うん、割かしリーズナブルな、はい、例えばアメリカ牛とかオージービーフとか、うん、そういうのでも美味しいのがたくさんあるのはもうもちろん知ってて、普段からね食べさせてもらってますが、この間ですね、ちょっと、はい、とあるところでメキシカンビーフっていうのに出会ったんですよ。で、あんまり聞いたこともないしね、はい、メキシカンビーフなんとなくね、食べられるの、うん、みたいなさ、なんて言うんでしょうね、うん、違う分野の、例えば闘牛はさスペインですけれども、なんかそういう別の国みたいな、
精肉店でメキシカンそうなんですありますって、そんな風なのはない
ですね、初めてね、うん、聞いたんですね。でそれで実際食べさせていただいたら、うん、まあこれが和牛とアメリカ牛のいいところ取りみたいな。
あ、いいじゃないですか。
そうなんですよ、和牛みたいにあまりにも油っぽいっていうとこ表現悪いですけど、うん、すごくそのサシが入ってて、
霜、
うん、なんていうの、はい、本当に柔らかいっていう感じでもなく、アメリカ牛みたいにちょっと赤みすぎて、うん、歯ごたえがあってほどでもなく、うん、で非常に美味しかったんですね。で聞いたら日本ではまだ何パーセントぐらいしか売ってなくて、で輸入物っていうのはやはりアメリカとオージーで90何パーセント占めてるんですって。うん、だからほとんどが皆さん口に入るのはアメリカ牛とかが多いと思うんですけども、実はいろんなところで今売り出しているので、ちょっとあまりにも美味しかったんでね、皆さんちょっと注目してというか。
そうですね、うん、なんか気になりますね。
そうなんですよ、はい、メキシコビーフっていうのをもし目にしたらですね、はい、あ、これと。でスーパーにも一応あるみたいなんですね。ただあまりにもその国を挙げてバーってやってないので、はい、ちょっと目立たないらしいんですけども、だからちょっとねこのメキシコビーフをねその筋からね仕入れてね、うん、食べたいなって思って、で、まあ、皆さんね何食べてるかなと思ったんですけどね。だから今年のクリスマスは私はちょっと肉食います。
はい、
なんて下品な牛肉をいただこうと思っております。
でもね元気になるのであれば。
そうなんです、うん、私なんかやっぱりね、うん、お肉を食べると暖かくなるって自分で今、はい、実感があるので、はい、ちょっとたくさん食べてね体温を上げていきたいかなと思ってるんですけどもね、うん、まあ、そんなクリスマスということでね、はい、まあ、ずっとクリスマスの話題はお伝えしておりますけれども、はい、まあ、今日もねちょっと今週のクリスマス音楽祭情報ということで、はい、まずそこからお伝えしたいと思います。今週のクリスマス、今週もねたくさんありますよ。まずはですね、もう今日ですけどもね、ドメーヌさんで中華と、
はい、
音楽のマリアージュ、こちらありますよ。ディナーショーですからね、もう多分ね予約でいっぱいなのかななんてちょっと思ってますけれども、で今日はそれだし、あと9日は熊本復興支援クリスマスコンサートが料亭富吉さんでもあります、
はい、
で10日の土曜日はですね、アリエッタホールさん、そしてスタジオ法政さん、どちらも、開催されます。でアリエッタホールさんの方はお昼ですね、1時30分からと3時30分からですね、大人1000円中学生以下500円ということで、クリスマスコンサート、演奏曲はアベマリア、モミの木、聖者の行進など、トロンボーンとハープとピアノの、もうこの 3人で可愛い男の子の写真が書いてありますけれども、とにかくねすごく素敵なクリスマスを楽しめるというふうになっております。そして、夜はですねスタジオ法政さんですね、こちら5時半からと6時から、5時半会場で6時からなんですけども、クリスマスジャズナイトということで、松戸にはいろいろなジャンルのミュージシャンがいます。松戸クリスマス音楽祭のこの期間に多くの会場を訪ねてみてはいかがでしょうか。新しい松戸の発見があるかもしれません。お待ちしておりますということで、こちらもですねホワイトクリスマスとか、まあ、そういったクリスマスソングですね、でピアノがあったりボーカルがあったりで結構にぎやかなジャズナイトとなってますのでね、ぜひこちらもお越しいただけたらと思います、はい、でやっぱりねクリスマスもちょっとね迫ってきておりますので、クリスマスピアノリサイタルということで11日もスタジオ法政さんではあります、こちら3時ですね、3時開演ということで、ですねこちら松戸クラシック音楽を楽しむ会さんの主催なんですけれども、こちら吉村直美さんというピアニストの方がピアノリサイタルをされますということで、お店屋さんもいっぱいいろいろそういうねコンサート出てますが、無料の はい、小さなクリスマス演奏会っていうのもたくさんあります。で、9日金曜日はですね、アトレ松戸の3階彩りステージ西口改札前で、こちらはですね、小さなクリスマス音楽祭東京音楽大学サックス専攻の2年生4名によって結成されたサクソフォン40奏団だそうです。関東を中心に各地でボランティア演奏などを行っています。今回は4種類のサクソフォンを使用し、皆様に心温まるクリスマスソングをお届けします。無料ですからね。演奏時間は2時からと3時からです。で、そして、10日はですね、西口デッキステージでゴスペルクリスマス3時から5時半です。で、11日、こちらプラーレ松戸さんでも小さなクリスマス演奏会ということで、2時から金管アンサンブルですね。こちらも東京音楽大学トランペット専攻と打楽器専攻の同期4名で結成されたアンサンブルグループ。今回はクリスマスの曲を中心に皆様の思い出に残るような曲をお届けします。皆様が素晴らしいクリスマスをお過ごしになりますように、最後までごゆっくりお楽しみくださいということで、続々です、はい、続々。
お寺もなんか、
お寺、
なかったっけ、
お寺ありました。
はい。
吉祥寺。
はい。
こちら、お寺でクリスマスコンサート3ということで、そうですね。うん、毎年やられてますね、こちらね。
すごいですよね。
はい。恒例になりました、仏教のお寺でキリスト教のクリスマス音楽
と、それがすごい。
異文化のコラボをお楽しみくださいって。はい。これって、やっぱり、神様ってみんなきっと、うん、神様、仏様、皆様、仲いいんでしょうね。
でしょうね。
はい。私はそう思います。
はい。
はい。こちらはですね、3時からですね、大人1000円、中学生以下500円です。で、こちらはね、すごいですね、バッハ、フランス組曲よりクリスマスメドレー、他、ということで、松戸響かせ隊というね、皆さんです。トランペットとホルン、そしてキーボードのね、お三方ですね。なんかね、ホルンの方はホルンを持って、しかも、この、紋付袴を着てるというね。
お寺さんだから。
すごいね。なんか、またいろいろなコラボが楽しいですね。うん、ね、で、こちらね、なんかすごく興味ありますので、こちらも皆さんぜひぜひよろしければね、行っていただけたらと思います。もう本当に次から次へとっていう感じなんですけれども、ね、はい、このクリスマス音楽祭はですね、クリスマスファンタジーというね、はい、松戸駅周辺の商業協同組合の、主催のいろいろなイベントの一環となってるんですね。で、クリスマスのその音楽祭以外のファンタジーは何があるかというと、クリスマス抽選会
というのが、やりました。はい。そうですね。毎年。
毎年。はい。あります。今年は23、24の2日間の開催です。参加店舗で抽選券を配ります。景品盛りだくさん。ご期待くださいということでね、抽選券のお渡しはですね、商店会で、12月1日から24日までお買い物をした方、伊勢丹松戸店、プラーレ松戸、アトレ松戸では12月23、24にお買い物をした方、お会計に応じて抽選券を申請します。抽選日時は12月23日金曜日の11時から20時、12月24日土曜日の11時から21時ということで、場所はですね、西口デッキの上です。そしてそれとプラーレ松戸の正面玄関前でもありますということで、2箇所ですね。
あ、いいですね。はい、いつもだって1箇所ですっごい長蛇の列なんですよ。
そうなんですよ。うん、並んじゃってね、大変なんですけども、うん、はい。で、この景品をですね、私今日のこの配信でぜひ発表したかったんですけど、
はい。
この、収録日の今日決まるそうです。
楽しみじゃ。
そうなんですよ。今日ね、皆さん会議でね、決めるそうなんですけど、毎年ね、やはり素晴らしい旅行券とか。
そうですね。
某、浦安のネズミの園のチケットとか、う
んうん、
あと
ホテルとか。コンサートのチケットとか、ね。
コンサートとか、うん、あと商店会の皆さんのいろんな出してくださった商品とか、
はいはい、
商品券とかね、いろんなものがあります。
そう、過去にはね、うん、あんことかね。
あんこ。
パン粉とかね。
パン粉。でもね、なかなかそういう根付いたものをいただくとね、うん、もらった時のね、
はい、
ワクワク感はそうないんですけど、いただいた後に家帰ると結構じわじわ嬉しいんですよ。
そうですよ。
あれはね、
ティッシュよりは、
ね。ティッシュもでもまあ、結構じわじわ嬉しいです。
はい。
うん、まあないよりはね。うん、はい。なので、ちょっと皆さんぜひ、まあ音楽を楽しむのもそうですけれども、ぜひ松戸駅周辺で、お買い物をしていただいて、
そうですね。
そしてね、そこで抽選券をもらって、はい、またそれをね、引きに来ていただくと本当に嬉しいなと思うんですけど ね。はい。ぜひ皆さん、はい、お願いいたします。
はい。
で、そんな松戸ですけれども、広報松戸。
はい。
からちょっとピックアップさせていただきたいんですけれども、はい、いつもね、合唱部とか、 演奏ね、あの吹奏楽部とかの素晴らしい成績などはちょくちょくね、お知らせさせていただいてるんですけれども、
ね、あの中学生とかね、
はいはい、中学生も高校生もね、はいはい、松戸は本当に皆さん優秀な方が多いんですけれども、
成績を収めて、
はいはい、今回のね、候補松戸に載っていますこの一面なんですけれども、はい、この私立中学校運動部が全国大会で健闘という記事、
ね、
運動もすごいよという記事でございます、うん、高く強く早くということで、なんか本当にすごいですね。こんななかなか全国で、ね、うん、あの音楽も体育もなんていう市はないですよ、はいはい、うん、なんかちょっと自慢ね、なんか自分の子じゃないけど、
今のその中学生ぐらいの子があと4年後のオリンピックとかね、はい、
う
ん、なんか活躍していただいたら嬉しいですよね。
多分もう全然そうでしょうね、うんうん、あの松戸出身の方がすごく多いんだと思いますが、うん、もうね6つのやつ書いてあるんですけども、陸上競技で 4×100m リレー女子、こちら第一中学校は全国中学校体育大会で3位です。
すご、
全国にどれだけ中学校あると思いますか皆さん。3位ですよ、
ね、
でこちらのですね、加藤綾乃さんはですね、優勝を目指していたので3位という結果は悔しかったですが、
すご、
どんな時も支え合い高め合ってきた仲間と絆のリレーでバトンをつなぐことができました。私たちを応援してくださった方々に感謝をしたいです。すごい立派なコメントです。
素晴らしい、
大人みたいですね、はい、大人よりすごいです ね,
ね。
いやでもね、こういう悔しいけれども、うん、みんなでこう絆でっていうそのね気持ち、こういう気持ちもね多分スポーツで養われていったんでしょうね。
そうですね、
はい、いやでも本当に将来楽しみですよね、うん、そしてね、走り高跳び、こちらはですね、河原塚中学校の青沼典弘さん、ジュニアオリンピック陸上競技大会優勝、全国中学校体育大会7位という素晴らしい成績ですね。
すごい。
で全国中学校体育大会で7位という結果に納得がいかず、日々練習に励んできました。その結果中学チャンピオンになることができとても嬉しいです。
すごい、
ね、7位で納得がいかず、
ね、
いかなかったんだね。でも
なんか伸びますね、うん、そういう、ね、ここで子はね、
そう、ここでね、うん、7位だぜって思っちゃったら多分ダメなんでしょうね。
先がもうこれで終わりと思っちゃうと、うん、
本当ですね、うん、
そして望みは高く、
軟式野球、
はい、
軟式野球ですね、はい、私の後輩です。
はい、
常盤平中学校全国中学校体育大会ベスト16、主将の斉藤隆之さんは、部員全員で目標に向かって切磋琢磨し合った日々がとても思い出深いです。毎日の積み重ねが結果につながり、とても嬉しく思うとともに達成感でいっぱいです。泣ける、後輩、
時中って結構
そうですよ、う
ん、野球
強かったです、ね、昔から、うんうん、と思います、
はい、あそうでしたよ、
うん、そう結構ね、うん、野球強いし人数が多くて、
うんうん、
なんか野球とサッカーはねすごい多かったんですけど、
伝統なんですかね、 そうですね、その学校のね、
うんうん、でも嬉しいですね、ベスト16まですごいことです ね,、うん、ね、はい、そして弓道ですね、和風になりますが、はい、弓ですね、弓道、栗ヶ沢中学校全国中学校弓道大会5位で、こちらね、あの日本の方のお名前じゃないんですね、うんうんうん、もしかしたらあの外国の方かな、うん、ラヒップイベスさん、昨年の女子に続いて全国制覇を目指しましたが、残念ながら5位で終わってしまいました。大舞台で力を発揮する難しさを痛感しましたって、やっぱりみんな全然納得しないんだね。
すごい、もう上見てるから
本当だ ね、うん、で、女子もね、はい、女子の第6中学校、こちらも全国中学校弓道大会ベスト16ってすごいですよね。これ同じ市内でこれだけのね2つが出ちゃうっていうね。でキャプテンの岩本真子さんは、全国制覇を目標に3年女子7人全員で戦い抜くことができました。大会で敗れはしましたが、最高の試合をすることができました。ライバルの栗ヶ沢中学校の存在も大きかったです。やっぱね、
ライバルがあってこそ切磋琢磨して自分も、ね、磨かれるという、
ね、罠中4中1中の合唱部とかね、あの吹奏楽部とか ね、あんな感じですよね、
うんうんうん、
そしてバレーボール女子、こちらも第4中学校、はい、全国中学校体育大会ベスト16ということで、キャプテンの菊池真由さんは、全国大会出場をかけた試合で勝った時はみんなで嬉し涙を流して喜びました。今までの努力が報われたことや周囲の期待に応えることができたことが本当に嬉しかったです。たくさんの応援ありがとうございましたということでね、
なんかそのね、感謝の気持ちをちゃんと出すっていうのが、
う
ん、スポーツのね、
スポーツマンシップにのっとりですね、うんうん、
素晴らしい。
だから ね、中学生ぐらいだとやっぱり自分がそうなると、うん、自分すごいでしょって思いがちっていうか、うん、私はそうだったかもしれない。だからそんな自分が恥ずかしいですね、うん、本当にこんな今ね皆さん心も体も心技体ですね、本当全部素晴らしいというね、
だって応援してくれる人ありがとうって、はい、そういう感謝の気持ちって、
ね、本当にね、すごい、 いやなんか誇らしいですね、松戸、うん、もうこれね一面で今本当にね嬉しいです。でもいつも
一面見たらほっこりしますね、
うん、ほっこりします、はい、みんな見てねほっこりして、ね、はい、でそんなね広報にもねまだまだね素敵な情報がたくさんあるんですけれども、今週のですね、やさしティチャンネルでもお知らせに来ていただきました、はい、美術館準備室の、はい、方と、あと、社会教育課の東海さんという方がね、来たんですよ。
はい。
で、お二人でね、宣伝をしていただいたんですけれども、松戸市有形文化財ということで、松戸神社の神楽殿の天井絵と杉戸絵の展覧会が行われるということと、はい、まあ、そちらが松戸市有形文化財に新指定されたということなんですね。で、この天井絵というのは、神楽殿、最近綺麗になったので、皆さんご存知の方も多いと思いますが、はい、なかなか開かないんです。で、
そうですね。ね、
上の天井絵っていうのは、通常一般公開がない。
そうですね。
それはすごい。はい。ということで。で、そちらを、まあ、一般公開をするということと、あとはそれの展覧会と修復展を、途上亭の、歴史館でやるということで、ダブルで、いろいろと見れちゃうよっていうことなんですけども、天井絵及び杉戸絵は、佐竹栄子と金慶という方が、明治21年に描きました。天井絵は36面に描かれて、杉戸絵は4面一図となっています。いずれも伝統的な江戸絵画の画風を継承した格調高い絵画であり、奉納者の名が記された歴史資料となっています。明治中期の美術界を語る美術的にも、歴史的にも貴重な資料です。というものなんですけれども、
はい、
まずね、企画展が松戸神社神楽殿の絵画と修復展ということで、来年なんですけどね、1月21日の土曜日から3月5日の日曜日、はい、こちら会場は都城歴史館です、
はい、
費用は一般150円ですのでね、高校大学100円ということで、で9時半から5時までで、入館は4時半までで、月曜休館ですけれども、いやこちらね本当にお話聞けば聞くほど、うん、一度見といた方がいいよと。
そうですね、うん、そうですね、しかも私はそれしか言ってないんですけど、
その後言ってください。
神楽殿は本当にいつも閉まっているので、はい、まあ、お正月とかね、うん、松戸神社のお祭りの時しか開かないんですよ。はい、で、なので、まあ、特別に、この1月21日から3月5日で、全部はちょっと持っていけないので、はい、一部だけの公開にはなるんですけど、
やっぱり持っていけないものですよね。それは全部はね、確かに、ね。
大変な作業で、
はい、
で、まあ、都城歴史館って普段は徳川さんの歴史を飾っている歴史館なんですが、この期間だけはちょっとお借りして、はい、神楽殿の絵画と修復展という意味の展覧会を行う、うん、
ね、そうですよね。だからこれね、カタログも販売されるということで、
そうです、ありがとうございます。
そこがねいいなと、ね、絵画ってね、パッと見ても、うん、なかなか全部は印象、はい、もうなんていうの、頭に全部残せないのでね、はい、カタログがあると後で見て、あ、こういう絵があったなということでね、勉強にもなるし、
そうですね、
いろいろ思い出にもなると思います。
毎年、うん、まあ、毎年企画展やってるかっていうと、そんな毎年大変なんですよ、企画展作るのに、準備も必要ですし、
はい、
それこそカタログを作るのにも大変ですし、はい、まあ、こういうチラシとかも作るのも大変ですけれども、はい、うんうん、毎年はちょっと無理なんですが、はい、去年はね、板倉かなえ展。
板倉かなえ展ですね。はい、
はい、ご夫婦の、
はい。
はい。それをやって、また今年も、ちょっとやってるので、うん、とてもなんかこう忙しい、
忙しいですね、
大変な時に2年続けてやってるんですけど、
そうですね、
それでもカタログはちゃんと作って、
ね、はい
はい、
でこの企画展の関連イベントもたくさんあります。講演会とかワークショップとか、はい、ギャラリートーク、街歩きツアーなどもありますので、はい、ぜひね、皆さん広報松戸を見ていただいて、はい、あとこのもしこのラジオポアロしか聞いてない方いらっしゃったら、ちょっと遡って下の方をクリックするとですね、やさしティチャンネルっていうのがありますのでね、はい、そこを聞いていただくと、うん、詳しくお話ししていただいてますので、はいはい、ちょっとね、なかなかない展覧会ですの で、
そうです、ね、
ぜひぜひ皆さんね、見に行っていただきたいななんて思います、
は
い、
修復したってところがすごいでしょ。
そうですね、
なぜ修復が可能になったか、
はい、
はい、
なぜでしょう。
それはギャラリートークで、
はい、 続きはウェブでみたいな。
続きはギャラリートークで。
じゃあちょっとギャラリートーク行かないとね。
そうですよ。保存修復に関する内容を、実際修復作業を行った方にお話をしていただくので。はい、
それも貴重な機会です ね。なかなかね、そんな話聞けないですからね。うん、いやちょっと。
ぜひぜひ。
はい。楽しみになってきましたけれども、はい、ですね、あとその他にもたくさんね、いろんなね、告知したイベントがありましてですね、松戸駅開業120周年記念ということで、いろいろなイベントがあります。こちらはその、やさしティチャンネルの先週分ですね、 あの文化の会でいろいろと、はい、説明していただいたんですけれども、とにかくね、私すごいなと思ったのは、マッサンの楽曲演奏を担当したトリコロールさんがですね、松戸駅で無料のコンサートをしてくれる。なんかすごいとこが多すぎて、
マッサンって言ってももうなんかずいぶん前の、はい、あの NHK の朝ドラですけれども、
連続テレビ小説、はい、マッサン、はい、竹鶴のね、はい、あれですけれどもね、うん、でパラダイスエア特別企画駅内コンサート駅コンです。12月22日木曜日13時から15時からですけれども、会場が松戸駅ビュープラザ横、わかります？ビュープラザ横、ピッと来ます？ビュープラザ来ないって言ったんですけど、私は
緑の窓口の
先です。はい。ですので、はい、改札を出ればすぐ分かるんですね。うん、東西通路と緑の窓口の間ら辺っていうかね、はい、
そんなギャラリーあたり。
そう、うん、ちょっとまっすぐ行ったとこなんですけど、はい、そちらでアイリッシュバンドのトリコロールさんが演奏されますということでね、もう絶対これ、まあ、マッサンがね、うん、好きな方もそうですし、うん、まあ、マッサンはまあ見てなかったけどっていう方でも、うん、もうとにかくね、定評のある皆さんですので、すごくね、いいと思います。はい、なので、ぜひ、通りがかっちゃった人は超ラッキーって私は言ったんですけど、
うん、うん、
通りがからなくても、もうずっと板ついていただいて結構ですので、絶対見てほしい、聞いてほしい。
で、12月はその120周年のイベントが、もう本当にたくさんあるので、
はい、
ちょっと松戸駅、うろうろしていただければ。
本当です。いろいろありますよ。
はい、
あとは、12月16日金曜日から18日日曜日までですけれども、先週ゲストで来ていただいたプリンさん。
はい。
タイのアーティストさんですね。今、パラダイスエアでロングステイされている方なんですけれども、タイ人アーティスト、プリン・パニチパンさんによる、触って遊べる作品展示ということで、もういろいろと、触って遊べる。で、地球温暖化をテーマにして制作展ということですね。もう本当にね、先週、こういうお話聞けるっていうのも、なかなかないなと思ったんですけれども、まあ、こういうワークショップもあると。17、18は子ども向けワークショップも開催しますということで、もちろん費用は無料です。でこちらはですね、文化ホールですね、松戸ビルジング
隣、
はいはい、文化ホールで行いますので、はい、こちらお問い合わせはですね、文化観光国際課までいただければいいと思います。であともう一つの120周年ですけど、これがすごいですよ。松戸駅夜の親子探検ツアーってことで、
その親子の夜って、うん、私大丈夫かなという時間なんですけど、
すごい大丈夫かなですよ12月24日の土曜日ですから、ね、まあ、23日の深夜なんですけども、はい、夜中の12時半から4時15分に JR 松戸駅の駅のシャッター閉め体験、駅員のお仕事体験などです。市内在住の小学4から6年生の子と保護者が対象で、定員20組40人抽選です。このね、シャッター閉められることはよくあります、私。もう入れないのなんてことはよくありますけれども、はい、これをね、体験する。
裏方の仕事を、
そうです。
体験するってことですよね。うん、まあ夜は、はい、もうシーンとした駅ですけれども、皆さん働いているという。
まあ12時半ってシーンとしてないと思いますけどね。この時期だしね。そう。だけど、まあちょっと寒いと思うので皆さん、ね、暖かくして。
朝方まででしょ？
そうです。だから何をやってるのかと、駅員さんがね。だからみんながね、もう寝静まって、もう電車も走ってないのに、はい、何をしてるんだろうっていうことを研究するにはすごくいいと思うんですけども。あと鉄道好き。鉄分多めの方には。大変嬉しいイベントかな。
鉄分多め。
多分ね、これね、お子さんそうでもなくても、うん、大好きなお父さんが申し込んだりするような気がします。はい。
でも親子じゃないとダメ
なん
ね。
親子じゃないとダメなんです。うん、子供のふりとかダメです。はい。これはですね、申し込み、12月7日水曜日までに、ですからもう終わっちゃったじゃん。
あ、
そういえば。でも終わっちゃったよ。
そんなことがある。
うん、そうです。そんなことがあります。
松戸駅は、
そ
う。すごいなと。
じゃあもう多分ね、定員もすごいいっぱいになっちゃったんだろうと思います。これ最初パラダイスエアじゃない、こちらのね、120周年記念の、はい、配信の時に、もうすごい人気だ。 前もって人気がすごいって言ってましたんで、あのお座敷列車の時と同じく、多分すぐ埋まっちゃったかもしれませんが、はいはいはい、あの夜中にね、子供がうろうろしてるからってみんな心配しないで、これだから、うん、ね、23日の夜だけは、ね、これでうろうろしてると思います
ので。ね、でももう冬休みに入ってるから、
そうですね。
もう次の日早く起きなさいっていうこともないし。う
ん、少なくとも20人子供がうろうろしてるので、大人は気をつけてびっくりしてね、なんかなんだってならないで、あと、ちゃんとね、襟を正して帰ってください。酔っ払ってもね。はいはい、あまりみっともない姿を見せないようにしてくださいね。まあいろいろね、だから松戸駅開業のこの120周年記念もあれば、うん、クリスマス音楽祭もあればで、はい、本当に今ね、街賑やかです。
な
ので
、イルミネーションも、ね。
イルミネーションも今、伊勢丹も
キラッキラ。すごい伊勢丹。
今年すごいね。
どうしたの？
どうしたの？2ぐらい綺麗ですね。
頑張れ伊勢丹、
はい、頑張って伊勢丹そのまま頑張れって感じでね、うん、なのでね、ぜひ皆さん12月のね、まあ、寒い中ではありますが、松戸駅にね、はい、出かけていただいて、はい、クリスマスを味わってください、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。